ラジオでランゲージラジカルナビ。この番組は藤沢市がお送りいたします。毎週月曜日は中国語です。中国語ナビゲートは私お笑い芸人のミルクティーメダです。先生は高木玲子先生です。本日もよろしくお願いします。
ニハオ、高木玲子です。今日もよろしくお願いいたします。
今日は江ノ島のトンボロについてお伝えします。それでは先生、中国語でお願いします。
江之岛蜻蜓路是指在退潮时与陆地相连的地形。蜻蜓路的发音原本是从意大利语而来，日语叫陆系沙洲。海浪在遇到岛屿一样的障碍物时就会绕圈前进，同时也会带走沙子，因此沙子在岛屿和海岸之间聚集，形成了蜻蜓路。因为这是自然现象，虽并不一定会出现这样的现象，但潮位低于约20厘米时就容易产生。今年春季时开始了，七月里也许能看到。江之岛平时不走桥就去不了，如果能走蜻蜓路的话，就如同去冒险一样，一定会别有一种的愉快吧。
では今の内容を日本語でもお伝えします。江ノ島のトンボロとは、大きく潮が引くと陸続きになる地形のことです。トンボロはもともとイタリア語で、日本語では陸系サスと言います。波は島のような障害物があると回り込んで進みますが、同時に砂を運びますので、島と海岸の間に砂が集まりトンボロができるのです。トンボロは自然現象のため必ず現れるとは限りませんが、潮位がおよそ20センチより低くなるときに現れやすくなります。今年は春頃から現れ始め、7月もまだ見ることができるそうです。普段は橋を使わないといけない江ノ島へトンボロを歩いて渡ることができたら、冒険しているみたいできっと楽しいでしょうね。という内容でしたけども、中国では江ノ島のトンボロのような場所っていうのはあるんですか？
いくつかあります。
はい、
福建省の平潭島は一部の海岸では潮の満ち引きによって、
はい、
紀州や浅瀬が現れ、
はい、
海の上に道が続くような景観を見ることができます。夕暮れの時の風景はとても美しく、写真愛好家にも人気のスポットです。周囲も比較的に江ノ島のトンボロに近い雰囲気です。それと上海の東にある島々です。島によっては潮位によって海岸線が大きく変化し、干潮時だけ現れる砂浜や道を見ることができます。
では最後に今日のワンポイントレッスン。初めてトンボロを歩いて江ノ島へ行きましたを中国語でどういうか教えてください。
第一次走蜻蜓路去了江之岛と言います。
はい、
初めては第一次と言います。
はい、
漢字第一次と書きます。
はい、第一次そのままで。
はい、トンボロを歩いては走蜻蜓路と言います。
はい、
漢字走る、虫へに青いと書く、
はい、
小と字漢字、
はい、
と虫へに伸びると書く
伸びる
手、はい、と書く蜻蜓と言いますが、トンボと言う、という意味です。
はい、
江ノ島へ行きましたは去了江之岛と言います。
はい、
漢字猿、
猿、
官僚の僚、
官僚の僚、
江ノ島と書きます。
江ノ島。はい、
第一次走蜻蜓路去了江之岛。
第一次走蜻蜓路去了江之岛。
よくできました。
ありがとうございます。皆さんもぜひ使ってみてください。以上、中国語で高木玲子先生をお迎えしました。高木先生、本日もありがとうございました。
谢谢收听，下周再见。
ナビゲートはミルクティー梅田でした。ラジカルナビ、明日火曜日は韓国語です。この番組は藤沢氏がお送りいたしました。